今回話す話はですね、編集の話、前回あまりきちんと話しきれなかったんで、僕の編集遍歴みたいな話になってしまったんで、編集の中身の話をね、ちょっとしていきたいなと思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。今やね、動画編集というと結構いろんな人が趣味から始まり、あ、これでお小遣い稼げるんだ、副業にできるんだみたいな感じで始める方が多いんですよ。だから何か特技ありますかとか、何か他にできますかって言った時に、動画編集できますっていう人が増えてきてると思うんですよね。で、動画編集できるんだって、動画編集のことを知らない人からすると、あ、そういうことできるんだ、心強いねって思うこともあるかもしれないし、動画編集を知ってれば知ってる人ほど、どのレベルのことを言ってんのかなっていうのは気になるよね。雲泥の差があるよねっていう。で、自分の動画編集のスキルがじゃあどのレベルなんだっていうと、そんなに胸張ってプロレベルですって、じゃあどのレベルなんだってことなんだよね。でもまあ中級者には慣れてるんじゃないかなとは思ってるんですね。さすがに初心者、初級者ってことじゃないとは思ってます。で、僕がそうですね、動画編集の初級者から中級者のこのラインってどこかなって思った時に、カットとテロップ、この二つでもう結構決まってくるのかなって思ってるんです。もちろん細かいところで言えば色々あるけれども、まずは大前提その二つを見れば中級者かどうかっていうことぐらいはわかるかなっていう。じゃあまずテロップの話したいんですけど、テロップって、まあもちろん文字起こしね、喋ってることを文字に起こす。最近の YouTube では特にフルテロップって言ってさ、喋ってること全部文字起こしして、下の方に文字が表示されていて、音を消していても楽しめるぐらいの動画が多いと思うんですけど、まあそれをする必要あるかなって疑問に思う人もいるかもしれないし、もうもはやこれが普通みたいな。むしろフルテロップじゃないと、もうテロップ起こし難しいって思う人もいるかもしれない。僕も若干そっちの方に入ってきちゃってて、要はフルテロップしなくていいってことは手が抜けるわけじゃなく、より強調しなきゃいけない部分、テロップ起こしをしなきゃいけない部分を気にしながらテロップ起こししなきゃいけないから、余計に時間がかかるっていう可能性が高いんだよね。ただ単純にフルテロップで文字起こしすればいいんだってなったら、もう1から100までやればいいだけなんだけど、じゃあ 30% ぐらい文字起こしすればいいよっていう指示があった場合、どこをするみたいな。なんか強調したい部分はなんとなくこうテロップに起こしたけど、それじゃあまだ 15% ぐらいなんだよな。もう倍ぐらい文字数テロップ入れた方がいいんじゃないかなって思った時に、どこテロップ起こしするみたいな。なんかそういう難しさがあるんだよね。何回も何回も聞き直してさ、あ、ここかな、ここかなって、あ、ここと結びつくからここもテロップ起こしして強調しといた方がいいのかな、みたいな。そんなことしてるとさ、何回も何回も聞いてって言うけど、その何回も聞くのに1本がじゃあ30分の動画だとしたら、1回聞いて30分、2回聞いて60分って、どんどん時間がかかってしまうわけ。だったらもう1本聞くじゃないけども、30分なんかで絶対終わんないんだけど、30分は全部テロップ起こししますってやってた方がゴールも見えやすいし、やりやすさは全然変わってくるんだよね。で、まあその中でも強調したいテロップを、そのテロップの装飾を変えたり、SE で音を加えたりとかして、強調したい文字をさらに選ぶっていう作業はやってくるんだけど、それはだってもう強調したい部分っていうのは先ほど言ったように 15% あったら、その 15% をしっかりやればいいと思うし、まあでもたまにね、指示であるんだよね。30秒に1回は強調テロップ入れてください、視聴者を飽きさせないような演出にしてくださいみたいなことがあったりするんだけど、まあたまにじゃないな、ほんま結構な頻度でそういった指示の方がいいかな。というよりも、もうなんか強調すべきところって、一本の動画、一本の素材が来た時に、ある程度のレベルに達した人は、ほとんどもう分かってるというかね。はい、ここ強調して、ここ強調して、ここ強調して、はい、ここはこうやってまとめちゃおうみたいなのを、全部もう、実は答えっぽいものは出てきてるんだけど、そこを読み取る能力というか、国語力みたいのがね、すごい必要になってくるんですよね。だから、まあ単純に文字を起こしてるだけじゃんって思うか もしれないけど、その文字を起こしているタイミング、フルテロップじゃなかったらどこを文字に起こしているのか、フルテロップだったらどこが強調した文字とか演出された文字になっているのか、みたいなところを見ると、まあ、編集者の努力がわかるのかな。編集者の努力というか、編集者の技術かながわかるかなと思います。まあ僕はここは得意とはまだ全然言えないですね。時間かかるときはかかるし、同じ演出を繰り返しちゃいけないという裏のルールもあったり、まあもちろんクライアントによりは同じものをどんどん使っちゃっていいよっていうところもあるかもしれないけど、同じ演出を繰り返すと飽きが来るからやめましょうみたいなところとか多いんで、そういうところもきちんと気をつけたりしなければいけないと。まあテロップに関してはそんなところですかね。で、カットなんですけど、ちなみにカットしてからテロップ起こしっていう順番はあれなんですが、今回話すにあたって、あえてこうカットの部分を後半に持ってきました。カットに関しては前回実はですね、動画編集タッチでカットしてました。気づいた方いますかね？いつもよりなんかテンポ早いなぁ、みたいなことを感じられたら、それは動画編集用カットをしました。この音声番組っていうのは決して動画編集とは違うカットなんですよ。もう音声だけっていうところに関して言えば、僕はそんなにテンポよく喋ることが必須だと思ってなくて、だってもうラジオとかってさ、なんかその話しかけられてる感とかさ、その空気感で楽しむものかなと思ってるんだね。動画っていうのは見てエンタメとして勉強として楽しむもの、楽しむっていうか、見るものだから、テンポがいいことは動画にもよるけどいいんじゃないかなと思うんだよね。テンポがいい方がね。でもこの音声番組に関しては、僕はもうあえてうーんとかそういうのを残してます。でも動画編集のカットとなると、そのうーんとかまあとかあーとかそういうのは大体カットします。もちろん動画によります。なるべくカットしないでくださいっていう指示があった場合はそういうものを入れますし、そういうものがあるからこそその人の人間性が出たりするから、絶対カットしないでくださいっていうことはあるかもしれない。でも大体語りかけの動画の場合は、とか、まあ、もう全部カットします。まあとか、うーんとか、こうとか、なんかもうそういった無駄な言葉、ケバっていうのかな、ケバ取りって言われますけども、そういったところはカットしていくので、今回、例文を読むので、まずその動画編集におけるジェットカットっていうのがあるので、そのジェットカットをしたバージョンを聞いていただきたいなと。まず普通に僕は喋ります。明日はシバンちゃんとお昼からお出かけするんだけど、どこ行くか決まってないので、まあこれから美味しそうなお店を探していきたいと思います、と。まあこれをね、今喋ったでしょ。これをじゃあジェットカットします。ジェットカットしたものがこちらです。明日はシバンちゃんとお昼からお出かけするんだけど、どこ行くか決まってないので、これから美味しそうなお店を探していきたいと思います。で、これぐらいがまあ普通の動画編集だと行われるカットなんですが、僕の中でジェットカットプラスみたいのがありまして、ジェットカットを先ほど聞いていただきましたけど、ジェットカットプラスをするとこんな感じです。明日はシバンちゃんとお昼からお出かけするんだけど、どこ行くか決まってないので、これから美味しそうなお店を探していきたいと思います。若干早くなったのをお気づきでしょうか。ジェットカットは毛羽を取ってテンポが良くなってると思うんですけど、ジェットカットプラスはさらに言葉と言葉の間を詰めたりとかしているので、よりこうテンポが上がった状態で聞けるかなと思うんですよね。まあ、これを基本的にどっちか、動画の雰囲気とかクライアントのご指示により、まあ、ジェットカットなのかジェットカットプラスなのかみたいな、どんぐらいのテンポなのかなっていう、あえてこう全部を残していいのかなとか、そういうのを考えてカットはします。そして究極のカットもあるんですよ。でもこの究極のカットの場合は、喋り手側も意識していないとあまり効果的ではないんですね。その普通に喋ったトーンで究極のカットをしちゃうとこんな感じなんですけど、明日はシバンちゃんとお昼からお出かけするんだけど、どこ行くか決まってないので、これから美味しそうなお店を探していきたいと思います。違和感ありますよね。これを喋り手がどういう風に喋ったらいいかっていうと、いきます。明日はシバンちゃんとお昼からお出かけするんだけど、まだどこに行くか決めていないので、これから美味しそうなお店を探したいと思います、というのはね、今早口で言いましたでしょ。早口で言ったものプラス、これをカットするんです。今カットするものほとんどないじゃんって思うけど、もうこれブツブツにカットしてるじゃんが、逆にわかるぐらいにカットします。こんな感じ。明日はシバンちゃんとお昼からお出かけするんだけど、まだどこに行くか決めていないので、これから美味しそうなお店を探したいと思います。そうすると、まあショート動画とか、 もう短い動画で絶対見てほしいって思いが伝わる感じでずっとショートだったら聞いてられる。これが長尺だったらもう早口すぎて情報が全然入ってこないよってなっちゃうんだけど、ショート動画だったら成立するカットですね。このようにですね、まあいろいろとこうパターンに分けてカットしたものをお聞きいただいたんですが、僕はまあ編集の中で何が得意と言ったらまずカットですね。いや、さすがに音声番組を20年やってカットしてきてるんで、ね、まあ、かといってその音声のカットが役に立ってるのかって言ったら、まあ、でも、そうか、ちょっとは役に立ってるかな、こういう風にカットすると実は違和感なく、こう、繋げられるんですとか、そういうコツとかは分かってるから、僕のこのなだらか向上心ですら、結構喋ってつまずいて噛んでっていうところを、うまくカットして実は噛んでませんってことを結構やってるんですよ。それは自分の喋り方もコツをつかめているというか、例えば、昨日本を売ってきましたっていうのを、昨日本を売ってきましたって噛んじゃったとして、昨日本を売ってきました。この、売っての小さいつのところでカット入れるとですね、ほとんど違和感ないです。なぜかというと波形がシュンとこう小さくなってる部分なので、売っての最初、売っての後だったら、もう好きなようにつなげられます。でもこれで注意してほしいのが、喋り手側のテンションが一定であること。昨日本を売ってきました。あ、昨日本を売ってきました。これを繋げちゃうと、こんな感じ。昨日本を売ってきました。このように、喋って噛んじゃったな、でも編集したいな、はい、同じトーンでもう一回ちゃんと言おうっていうことをしていると、普通に繋げることができます。これ分かってても意外と、イントネーションとか変えてしまう人が結構多い。言い直した時に、若干トーンが上がってしまったりとか、下がってしまったりとかすると、それはそれで違和感があることになっちゃうんで、あ、もう、さっきと同じトーン、テンションで言わなきゃっていうことを意識して言い直すと、繋げることができるなとか、まあまあ、これは動画編集であんまり役に立たないというか、自分が演者側でないと効果的ではないんですけど、まあそういったね、いろんなカットについていろいろとやってきた上でね、今動画編集でもカットが若干得意な方になってきたかなと思ってはいます。まあこれでね、映像がついてるわけだから、動画編集って。で、映像がブツブツに切れてるじゃんっていうところは、実はですね、そんなに違和感ないんですよね。音声の方が違和感残るというか、映像がブツブツこう、ロボットみたいな動きになっちゃったとしても、音声が滑らかだったら、聞いてられる、見てられるんですよね。これ動画編集の面白いところというか、不思議なところですね。まあ他にですね、音楽を入れたり、SE 入れたり、先ほど言ったようにテロップに演出を入れたりとかね、画面自体に演出入れたり、モザイク入れたりみたいなところって、いろいろこう、細かいところを気にしつつ編集はしているんですが、まあ、中級者と言えるところは、やっぱりテロップとカットなのかなとは思いますね。もし動画を見ることが好きな方はですね、そういった部分を注目して見ていただけると、うわ、この人実はテロップめっちゃこだわってるんじゃないかなとか、あ、カットすごいなんか技術だな。今映像的にはカット入ったけど、音声は滑らかだったけど、どういうことなんだろうみたいな、うん。意外とこうなんか絵がカクカクしてるな、なんかあったのかな、それはめちゃくちゃとか、まあ、そのをカットしてるからっていう可能性が高いですね。その喋ってる方が実は頑張って喋っているみたいなね、本来は喋るの苦手なのに頑張って喋ってるから、こういろいろとこう短いね、毛羽の部分を取ってそういう映像になってしまっているっていうところはあるかもしれないけど、まあそういう見方すると面白さも変わってくるかもしれません。お知らせです。このなだらか向上心が配信されたと同時に更新されました小高菊池の小高カルチャー聞いてみてください。今回は今年最後の小高カルチャーということで、2025年の新語・流行語大賞について話しております。小高がね、やっぱりいい演者だよね、あの人はね。まあ何がノミネートされたかも知らない状態で年間大賞を当てるという、それにチャレンジしております。いろいろとまあゲーム性を持ってやってるんで、気になるという方はぜひね聞いてみてください。ということで、なだらか向上心は毎週更新です。それではまた次回、菊池翔でした。メガネたまりでもあるよ。お疲れ様です。